次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを引き、主に定められたものを解き放つために、人々が主の皆をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。皆様おはようございます。
おはようございます。
ただいまから4月25日の礼拝を主に心からお捧げしていきたいと思います。最初に聖歌の726番、聖歌の726番を賛美しますので、どうぞご起立ください。我らの父よ、願わくは皆をあがめすせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもむさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせて悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿 リアより生まれ、本帝王ピラトの夫に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、ために死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるにもと死にたるにもとを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じて、アーメン。どうぞお座りください。聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は旧約聖書の詩編11編1節から18節までになります。11編の1節から18節最後までになります。司会者が詩編115編、詩編115編の1節から18節までになります。司会者が最初に奇数節をお読みさせていただきますので、皆様で偶数節をお願いいたします。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光をただあなたの御名にのみ期してください。
なぜ、恵みは受けるのか、彼らの神は一体どこに行けるのかと。
私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。目があっても語れず、目があっても見えない。
耳があっても聞こえない。鼻があっても噛めない。
手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。
これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。
イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。
アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。
主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。
主は彼らを御心に留められること、主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、
主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、
主があなた方を増やしてくださるように、あなた方をあなた方の子孫と、
あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。
天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。
人民は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。
しかし私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。
一言この礼拝のためにお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。先週も一週間 あなたの変わらないご愛の御手を持って子供の歩みを守り支え導いてくださり、またこの朝も私たち一人一人このようにあなたの御前へと招いてくださいました恵みを覚えて心から感謝いたしますけれども、神様、今日も新型コロナウイルスのために大きな苦しみ、戦い、痛みの中にある方々を顧みてくださり、あなたの憐れみと助けをどうか与えてくださいますように、特に医療が逼迫している大阪を中心とした町々の上に、神様、どうかあなたの憐れみと助けを与えてくださいますように、そして世界中で猛威を振るっているこの感染症が一日も早く収束の日を迎えることができる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。今日もこの礼拝を感謝します。この礼拝の真ん中に今日も神様とご自身が豊かにご臨在くださり、この礼拝を導き祝福してくださいますように、心からお願いをいたします。また今日も開かれようとしています聖書の御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉をどうか聞かせてくださり、私たち一人一人のうちにあなたの命を、あなたのご愛を、またあなたの清さを満たしてくださいますように、心からお願いをいたします。そして今日から始まる新しい1週間も、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら歩むことができますように、神を愛し、隣人を愛し、また自分自身を正しく愛して、神の国の喜びを広げる喜びの器として、私たち一人一人が固く立って歩むことができますように、私たちの信仰を励まし、強め、導いてください。お願いをいたします。また神様、今日もあなたを知らず、救いを知らずに迷っている多くの魂を、またまだ救われていない私たちの親友人、家族、親族をも顧みてくださり、どうかあなたの導きと助けと救いを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。今日もまた全国各地、世界中で持たれようとしています主にある教会、教会の礼拝の上にも、あなたの豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が心から全世界で崇められる今日の一日とならせてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。もう一曲、聖歌の573番、聖歌の573番を賛美いたします。 今月の暗唱聖句をご一緒に繰り返してお読みしたいと思います。九方の見開きの左下にあります今月の暗唱聖句をご一緒にお読みしたいと思います。はい、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒三章十五節。もう一度三杯。神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒三章十五節。本日の聖書のメッセージの聖書箇所ご一緒にお開きしてお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙5章1節から11節までになります。ローマ人への手紙5章1節から11節になります。お読みさせていただきます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。今日はまた皆様のお手元にありますテキストを通して月一度の学びをいただきたいと思っています。今日のテーマは我は聖霊を信ず、私たちの使徒信条14となっています。聖霊が今日のテーマです。イエス様は復活なされた日の夜、弟子たちに現れて、平安があなた方にあるように、そして彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。イエス様がイースターの日の夕方、弟子たちにそのように語られたとありますけれども、イエス様も私たち一人一人が聖霊に満たされた、そのようなクリスチャン生活を送ることを願い、またそのことを命じておられます。 今日ともにもう一度テキストと御言葉を通して聖霊について学ばせていただきたいと思っていますけれども、今日もプリントの最後のページに教会のビジョンを、プリント印刷させていただきますので、確認の意味で今日またこのところを読ませていただきたいと思います。神の国のビジョンに生きる教会。神の国とは、すべての被造物が神様の御心通りに生かされているところ、すべての人が生かされて喜んでいるところです。人間は神様の御手によって神様の最高傑作として作られました。創造けれども、神様の御心から外れ間違った方向に進んだために本来の命を失いました。太宰、しかし神様は御子イエス・キリストの十字架と復活による救い、すなわち本来の命に生かされる道を備えてくださいました。回復、やがて世界のすべてが神様の創造の目的に至る時が来ます。完成。私たちは聖書と聖霊の働きによって真の神を知り、自分の罪を知り、救い主を知り、救われた後自分を本来の姿に生かし、世界のすべてを本来の姿に生かして完成させるという尊い人生、キリストと共に神の国を立て上げる人生が与えられていることを知ることができます。神様は私たちキリスト者を祝福のもとへとして選び召してくださいました。私たちはそれぞれが生かされている家庭、職場、教会、地域、社会で神様の祝福のもといとして使わされています。私たちは聖書の御言葉を通して神の御心を悟り、聖霊の力により頼むことによって自分自身を本来の姿に生かし、世界のすべてを本来の姿に生かして完成させる尊い人生、キリストと共に神の国を立て上げる人生、祝福のもといとしての人生を歩むことができます。神の国のビジョンに生きるために、1、毎週の礼拝を大切にして守りましょう。2、毎日聖書を読み祈りましょう。3、家庭を大切にし家族を愛し仕えましょう。優しい言葉、相手の良いところを見つけて褒め、励まし、立て上げる言葉を語りましょう。相手の失敗や弱さを責めるのではなく、忍耐深く許し、助け、補いましょう。相手のために犠牲を払うこと、体を動かすこと、待つこと、話をよく聞くこと、お金を使うことを喜びとしましょう。家族の一人一人の祝福を祈りましょう。4、自分自身が神様から受けた恵みを明かしし、福音を伝え、魂の救いのために祈りましょう。5、家庭、兄弟、親族、職場、教会、地域、社会にこの神の国の祝福を広げましょう。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。ルカ福音書20節です。では最初の1ページに戻りたいと思います。このようにテキストに沿って学んでいきたいと思います。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ人への手紙5章1節5節、以下聖書の小説省略でいただきます。私たちが告白する神は全能の神、御子イエス・キリスト、そして聖霊なる神、すなわち三位一体の神です。最も古い形で残っている使徒信条では、三位一体という表現は まだ形を成していません。父、御子、聖霊の順番に我は神図となっているだけです。時が経過して381年のニカイア・コンスタンティノポリス神城になると少し表現が豊かになります。我は主であり命の与え主である聖霊を信ず、聖霊は父と御子から出て父と御子と共に礼拝され共に栄光を受け、聖霊が父なる神からも子なる神からも由来すること、しかし聖霊もまた神であることが強調されています。そして有名な450年のアタナシオス神教は次のように告白します。我らは一つなる神を三位において三位を一体において礼拝する。威嚇を混同せず本質を分離せず、御父の威嚇、御子の威嚇、聖霊の威嚇がそれぞれある。しかし御父と御子と聖霊との神聖は一つであり、栄光は等しく、権威も共に永遠である。これがキリスト教会2000年の歴史の中に刻まれてきたアタナシオス神教が告白する三位一体の道理です。理解するに難しい。昔から三位一体を説明するときに使われてきた身近な例えに太陽があります。太陽は一つですが、それは光と熱とエネルギーと三つの現れ方をします。あるいは水もそうでしょう。液体の水、それが固体になれば氷、気体になれば水蒸気と現れ方も働きも違います。三位一体はこうした説明で一見納得できそうですが、実は問題があります。アタナシオス神教は三位一体を論じるとき、サベリウスという人が唱えた様体論という異端を警戒して三位一体論を作りました。サベリウスは父、御子、御霊とは一つの神の有体の様体の変化、つまり現れ方の変化だという教えたのです。一つの人格を持つ神が旧約時代には父として現れ、後には人類の罪をあがなう御子として現れ、キリストの昇天後には御霊として現れたという考え方です。この教えをキリスト教会は異端として退けました。太陽も水による説明もその現れ方、様体が変化するという説明に近いので問題があると言われます。いや、太陽や水の例えでは納得がいかないさらに大きな問題もあります。1ページだけ反対にしまして2ページを続けて読みしたいと思います。そもそも太陽にも水にも人格はありません。ですからこの例えではおおよそ個別の3つの人格を持っている神がその存在において一つであることは説明できないでしょう。部分的な真理を教えることができるかもしれないですけれども、三位一体の全ての真理を説明することはできないということだと思います。しかしどのように理解が難しくても教会はこの三位一体の教えに行き着くほかありませんでした。それは聖書が紛れもなく聖霊を一つの人格的な神として教えているからです。イザヤ書63章10節で、信仰なイスラエルの民は主の聖なる御霊を悲しませたとあります。聖霊は心を痛めます。 エペソ人への手紙4章30節には、私たちのうちにおられる神の聖霊を悲しませてはいけませんと記されています。明らかに聖霊は単なるエネルギーでも力でもなく、悲しむ方、喜ぶ方です。そしてイエス・キリストが最後の晩餐でおっしゃったことは決定的でした。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。もう一人とはイエスに代わる存在を意味しています。エネルギーではなく、イエスのように人格的な存在です。私との働きでギリシア人にユダヤ人的な慣習を押し付けるべきではないという重大な決定をしたとき、エルサレム会議、聖霊と私たちは決めましたと決定事項を記しています。聖霊に導かれてこう決めたとは言っていません。聖霊と私たちはと、聖霊が明確に個人的存在であるように聖霊を理解しているのです。経験による知、三位一体という教理が頭で分からなくても、聖霊、それが神の霊であり、キリストの霊であり、神であるということを私たちは体験してきました。ウィリアム・バークレーという20世紀の英国の新約学者はこう記しています。三位一体の教理はキリスト教的経験の否定することができない事実から生じた。まず第一に、人々は神を認めていたし、神の神性についていかなる疑いも持たなかった。いわば神は明らかに神であった。神にイエス・キリストはこの世の聖の中に浸りたもうた。イエス・キリストは単なる人間の言葉によっては説明されないし解釈されないものであり、彼はまた神の見地からのみ考えられうるものであることは、少なくともキリスト者にとっては全く明らかなことである。バークレーは続けます。しかしキリスト者の経験の中には、また導き、支え、命令し、支配し、啓蒙する生命としての聖霊が入ってくる。キリスト者は聖霊もまた純粋に人間の言葉によっては説明されたり解釈されたりすることはできないと確信した。しかも彼らの聖霊体験は、聖霊が単なる非人格的な力としては説明され得ないものであるということを示した。そこでキリスト者はキリスト教的経験に照らして、神の中にいわば父と御子と聖霊との場所を見出さねばならなかった。一つずつ全部は反対側にしますと3ページになりますけれども、3ページを続けてお読みいたします。聖霊の働き。使徒信条は聖霊がいかなる働きをされるかは記していません。しかし使徒信条のこの位置に聖霊を信ずという告白が出てくることはとても意味があります。つまり全能の神を告白し、キリストの働きを告白し、その次に私たちは聖霊を信ずと告白するのです。16世紀スイスの宗教改革者ジャン・カルヴァンは、キリスト教公用渡辺信夫役新教出版社、このところから出版されていますけれども、その神学の大著を記しました、残しました。2000年の教会の歴史の中でこれこそが神学書の中の神学書 でしょう。カルバンは神について、人間とその罪について、それからキリストについて、その十字架と復活について、何百ページも割いて説明します。キリストの誕生、その生涯、またことさら十字架と復活が歴史的な出来事であったことを私たちは信じています。そう説明してカルバンは決定的に重要なことを記します。キリストが私たちの外側にとどまり、私たちがキリストから離れている限り、キリストが人類の救いのために受けた苦しみも、行った御業も、すべてのことが私たちにとって何の意味もないことに、何の意味もないことである。のキリスト教講演の中でカルバンが語っている言葉ですけれども、2000年前の私たちの外側で起こった歴史的な出来事、その恵みを私たちの内側へと及ぼさせる、それが聖霊の働きです。と信条で私たちはこれまでキリストの歴史的な出来事と出来事を事実として告白してきました。しかしそれらの出来事の意義を霊的な恵みとして私たちの心に信仰者の生涯へと及ぼさせるのが聖霊です。聖霊は私たちの罪深さを示し、聖霊は私たちを十字架につけられたキリストのもとへと連れて行き、聖霊は死を十字架につけたのが私たちであることを確信させ、聖霊はその十字架の贖いのゆえに私たちの罪が許され、神のことをされたことを私たちに確証させます。そして聖霊は神の愛を私たちの心に注ぎ、私たちの心を感謝と喜びで満たします。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。18世紀イギリスに、その後のプロテスタント教会に最も大きな影響を与えた人物の一人、ジョン・ウェスレーがいます。彼は英国国教会の司祭の家に育ち、オックスフォード大学で神学を学び、聖職者となり、やがてホーリークラブという清く生きることを追求するためのサークルを大学内で設立し、神の御心と思われることを全力で実行しました。刑務所にいる不遇な境遇の人々を訪ね、貧しい子どもたちのために学校を作り、強く生きることを目指します。あまりにも規則正しく、何でも規則通りにやらないと気が済まないと映ったその姿に、周囲の人々がつけたあだ名がメソジスト、規律屋でした。それでも満足できず、さらに清められることを求めて、ジョン・ウェスレーはアメリカのジョージア州に宣教師として渡ります。前だけ、反対側にめくりますと4ページになりますけれども、続けてお読みします。しかし彼はそこでさまざまな挫折を経験し、自分の罪深さを味わい、失意のどん底で帰国します。帰国の船がイギリスの港に着いた日、彼は日誌にこう記しています。私が地の果てに行って学んだことは、自分は神の栄光を受けるにはふさわしくないもので、私自身の行いも苦しみも義も神の怒りを 和らげることはできず、罪の中で最も小さいものさえ自分で贖うことができず、神の義なる裁きの前で私は到底立ち寄せることができない。自分の罪を贖うことができない。それほど罪深い自分に気づかせてくれたのは聖霊です。清さというプライドを着込んでいたウェスレーの心を砕かれたのは聖霊です。そして同じ聖霊はそれから3ヶ月彼の魂を十字架へと導きます。5月24日夕刻、私はひどく気が進まなかったけれども、アルダスゲート街の集会に行った。そこである人がルターのローマ人への手紙の序文を読んでいた。9時15分頃であった。彼がキリストを信じる信仰を通して、神が心の内に働いてくださる変化について説明していたとき、私は自分の心が不思議に熱くなるのを覚えた。私は救われるためにキリストに、ただキリストのみに信頼したと感じた。神が私の罪を、この私の罪さえも取り去ってくださり、罪と死の律法から救ってくださったという確証が私に与えられた。日の進まぬウェスレーをアルダスゲート街の集会へと押し出したのは聖霊です。司会者が特別の意図もなくルターの言葉を読んでいた時、十字架を信じる信仰をウェスレーの心の真ん中にスーッと授けてくださったのは聖霊です。その時ウェスレーは心が不思議に熱くなるのを覚えました。聖霊が彼の魂に神の愛を注いでくださったのです。気が進まない暗い顔でアルダースゲート街の集会に足を運んだウェスレーでしたが、夜遅く帰っていくその顔は感謝と喜びで輝いていました。聖霊が彼の心を許されて神の子供とされた喜びで満たしてくださいました。私たちが聖霊を信ずと告白するのは、聖霊が同じことを今の私たちにもしてくださると信じているからです。2000年前の十字架と復活の出来事を、その恵みを私たちの魂に注いで、私たちに救いの喜びを与えてくださることを知っているからです。そして私たちの罪深さを悟らせてくださり、十字架にすがる以外に救いはなしという信仰を与えてくださり、神の子供とされた喜びを与えてくださる聖霊を共に告白します。最後に賛美歌を共に歌いたいと思います。インマヌエル賛美歌203番、罪に似ている世界、聖歌593番、アーメグミを私たちの祈りとしましょう。その折り返しの部分、アーメグミ、計り知れぬ恵み、アーメグミ、我にさえ及べり、恵みを我にさえ及ばせてくださる聖なる神を私たちは礼拝し、この方に栄光を期します。歌いたいと思いますけど、今日礼拝のこの後の賛美にこの賛美歌を入れさせていただいています。罪は海のごとく我が心を覚えろ。神はさらに強き恵みもて救えり。ああ恵み、計り知れぬ恵み。ああ恵み、我にさえ及べり。私の子供の頃、教会学校で聖書の話を聞きましたけれども、2000年の前の十字架が私のためである。そして、罪がある私がイエス様によって許される。そのことが本当に分かりませんでしたけれども、ある時本当に聖霊が働いてくださって、 の十字架が私のためであったこと、イエス様を信じた後も繰り返し罪を犯してしまう、そんなものだけれども、イエス様の十字架によって全ての罪が許されるということを信じる信仰が与えられて、本当に救いの喜びが与えられました。神様の恵みを私たちのうちに運んでくださる、神様の愛を私たちの心に注いでくださる、そんな聖なるお方が今も私たちと共にいてくださることを私たちに覚えて感謝したいと思います。最後の祈りの言葉も読ませていただきたいと思います。イエス様、御言葉には困難もあれば、それによって忍耐も生じ、忍耐は練られた品性を生み出すとあります。しかし時には困難に圧倒され、私たちは倒れ、失望し、絶望し、分けても自分自身の罪深さに頭を抱え、心を痛めます。そのような私たちが主イエスキリストによって神との平和を持っており、私たちの罪が許されているのは、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。主よ、どうか今賛美しましたように、聖霊によってすべての恵みが、計り知れない恵みが我にさえ及べりと心から告白する信仰者になることができるように、聖霊なる神様、あなたの御働きをどうか私たちの心の隅にまで届かせてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。長くない間、またご一緒に、祈りの時を持たせていただきたいと思います。今日歴史等を通して教えられたことを感謝しながら、神様、もう一人に助け主、聖霊なる神様を感謝します。どうか私にも神様の愛を、自分の罪を悟らせてください。その祈りを共に神様の御前に捧げしていきたいと思います。
聖歌の593番、聖歌の593番を賛美しながら、最初の二人ものを一緒に歌にしたいと思います。 生の祈りを崩れしまいお願いいたします。
判断は忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとしているからです。今は断念断のことまた詳しく教えていただきありがとうございます。アスルテの品川様、私たちはたくさんの良いものをいただき、いろんな、教えを、貴重な宝物を持って教えをいただいています。ありがとうございます。この聖書に書かれている言葉にアーメンと思いながらも、押してしまったことや、取り返しのつかないこととかを、思い、自分がどれだけ罪に深いかということも本当によくわかります。分かったところで失ったものの大きさに悲しみの人となってしまった今では、個人的なこともありますけど、本当に落ち着いたなって思ってしまいますけれど、でも今は本当にそれ以上にもう天の上の望みというか、そういうものの価値をのことの感謝があります。主よ、今は大変な時です。コロナで皆さんは本当に自分に降りかかるかと恐れています。本当に恐ろしいことだと思います。どうかこの中で主よ、あなたを求める人がたくさん起こされますように。本当に心の本当にいろんな喜び、たくさん楽しみがありますけれど、でも本当にそれ以上のこともあるんだとしたら、本当にきっと本当嬉しいだと希望が湧いてくると思います。本当に主はのなさることが本当に時にかなって美しい、本当に私たちがまだみんな分からないことばかりですけれども、いつかそのことが分かるまで本当にお願いしある限り、あなたに目を上げていくことができるように主を助けてください。今日も本当に教えをメッセージを本当に支援いたします。まあ、お捧げしましたものはあなたからいただいている多くの恵みの一部ですが、感謝を持ってお借りいたします。敬意してお持ちください。今日また来れなかった兄弟姉妹、またそれぞれの家庭でのいろんな、また事情もありますけれども、またいつかまた教会でお会いできますように、主はあなたがその心と体と守ってください。この時を感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。
最後に勝利聖歌の383番を読みますので、どうぞ見てください。 仰ぎ乞い願わくは、私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、私たち一人一人の上に、今も後も、とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。